南無阿弥陀佛、南無阿弥陀佛、南無阿弥陀佛、南無阿弥陀佛。まず親鸞聖人のお言葉、和讃、浄土和讃いただきたいと思います。合掌をお願いします。幸運無限如国土才の上に触りなし幸卓かむらぬものぞなき南寺義を奇妙せよ。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。皆さんまたありがとうございます。本日のお参りようこそでございます。私は今週の木曜日に初めて仏舎利に拝むことができました。仏舎利というのを分かりますか？仏舎利、舎利は遺骨のことですね。仏舎利、シャリというのは仏様、釈迦様が亡くなった後に釈迦様の土葬じゃなくて火葬なさったんですね。でお骨をそれを分けて八つの国に配ってたそうですね。でそれからまた分けて配り合ってたみたいんですけど、実はこの近くに仏舎利がありますよ。仏舎利がサンフランシスコ仏教会、分かりますか？サンフランシスコ仏教会の一番上のところ、天井に外場がありますね。ストゥーパーがあって、その中に釈迦様の仏舎利の、お骨がそこにありますよ。で私初めてそこの、何回もサンフランシスコ仏教会に行くことあったんですけど、初めてこの外場に入って仏舎利、本当にもう感動したこと で若い子供、高校生のグループが団体参拝でサクラメントに今ちょうど研修をしている役のグループなんですけど、そういう若い青年たちを仏様の、お寺の、見教えを聞いてお寺の手伝いができるような育つプログラムがあるんですけど、私は一応そのコミュニティのアドバイザーの一つになってるんですけど、皆さんボタリ・スーザンさんはよくご存知だと思うんですけど、ボタリさんがもう1週間ずっとその子供たちと共にしていろいろな、調理をしていろいろな指導をやってるんですけど、一緒にその納骨堂、納骨その仏舎利のところに入って拝むことができて、子供たち小さい部屋でみんなで十世紀をお務めしたんですけど、本当に響いて感動しました。でそれを見たやっぱりこのサンフランシスコ仏教会もすごい尊いところですね。でそれから小畑先生、今そっちの赴任開教師にその、歴史とかを聞いて、それは仏舎利はどうやってそこに行ったのも最も面白いことでしたね。それはインドがイギリスの植民地の時に一人 の, そういうイギリス人の方が土地を持って、でその土地の中にどうもなんかこうあと丘みたいなところが自分の土地にあって、当時はみんながこういう昔のもの遺跡とかを興味を持ってて、じゃあこの中掘ってみようと思って中に掘り出したら小さいな部屋ができたが出てきた。でその部屋からなんか器が出てきました。でその器になんか古そうな言語、誰も読めない言語が書いてて、でそれをこう写真を撮って、こういう専門家のヨーロッパに行ったなんかその言語の専門家に送って、その人が読んで、あこれは釈迦牟尼如来の遺骨ですよと書いてあると気づいてと思って、で何回もみんな調べて なんかそれも本物らしいですね。その、まあ、器の古さとか。で、これはちょうど、まあ、最近のことですね。もうほぼ、まあ、100年も経ってない前ですね。で、それを、じゃあ、いくつかのところに、分けようと思って、タイの、当時はタイは、こういうイギリスと交換やってたみたいで、じゃあタイに一部をあげて、で、あちこちに配って、じゃあ、こういうアメリカにも、そこにも置こうということがあって、で、どこに置くかといったら、じゃあアメリカの一番大きいお寺はどこですかと。まあ、BCA ですね。当時の北米海教区じゃなくて、まあ、北米にある、まあ、仏教、北米仏教団というんですけど、じゃあそこが一番、まあ、ちゃんとしたような施設を持って。で、その、釈迦様の仏舎利、仏舎利というんですけど、この仏舎利を迎えるのに、じゃあその、今の、その当時に使ってた建物は、まあ、ちょっと古くて小さかったみたいで、じゃあこの仏舎利にふさわしい建物を、やっぱり建とうという運動ができて、今のサンフランシスコ仏教会が出来上がったそうです。で、まあ、日系の、まあ、日本人の、ちょうど建築を習った、UC バークリーで建築を習った若い日本人の方が、それを建物をデザインして、今のそっちの本堂だということについて、やっぱりこのお念仏道場ができたと思います。で、まあ、私たちの念仏者は、念仏道場と、本来お寺は念仏道場だったんですね。お寺がある前から、こういう道場、というお念仏を申す場所が将来浄土真宗のお寺になったことですね。ここもそうですね。ここもお念仏の道場ですね。で、私がこの、じゃあ私、このサンフランシスコの歴史は非常に興味深くて、じゃあここ今いつもいる念仏道場はどういういきさつでこんな形になっているかと思って、ちょっと違いますでしょ、あっちとこっちとそっちと、時代も若干異なりますね。なんかこの土地は戦前からみんながお金を集まってこの土地を買ったみたいですね。ちょうど戦前から。で、皆さん多分ご覧になったことあると思うんですけど、その一番このソーストラハウンに入るところに写真があるんですね。まあ皆さんの馴染みのある吉本さんと、その家に山の内というご夫婦がいらっしゃいますね。山の内さんたちが。それが、この、もともとシャンフラン、サンマテオに、たった10人もない日本人がここに住んでた時から、こういう、ロンドリーをやってた、そうですね。ロンドリーをやって。で、そこから、実は山の内、ご主人の方は、山の内様は、本来、禅宗のお寺で、子供の時に、まあ、一休さんのようにお寺で育たれたそうですね。だからそのお経とかその修行も全部やってたけど、で、ちょうど出家するかどうかの、本当に得度、僧侶になるかどうかの時点で、じゃあアメリカに行ってみよう。ちょっとこういう、まあ、ちょうどその時にみんなアメリカに行ってみて、出世しようと。で、山内さんもそういう、まあ、勇気があって、こっちに来て、会社は始まったんですけど、でも周りの日本人が、この人はそういうお経を読めることができるとみんながしてて、で、一人の方がちょうどお父さんが日本に亡くなって、で、帰られないから、じゃあここでも法事をしようと言ってて、こうお経をあげてくれないか、もう四十九日も済んだけど、なんかのお経をお父さんのためにあげたら、ちょっと気が済むということで、で、山内さんに頼んで、山内様がこうお経をお務めしてから、ああ、よかったと思って、安心して、で、それから多分もう仏教という仏様の教え、法事から、ここで、こういう、まあ、仏教の道場というのは、で、それ徐々にみんな仏教の熱心の方が集まって、で、最初は人の家とか、山内さんの横にある店から、そこに、空いてたから、そこでお参りをするようになったんですね。 で、このまあいろいろな歴史がこの本に書いてあるんですけど、皆さんは多分もらってると思いますけど、私もここに来た時にもらってたんですけど、一応全部一回目を通して読んでたんですけど、なかなか頭に残らなかったんですよ、実は。で、ちょっと時間が経つと、で、またみんなさんと仲良くなって、また読んだら、ああ、その人だ、なんか、安彦信は最初読んだら、誰ですかと、また、ああ、この信さんですね、とか、いろいろな、馴染みのある名前ですね。だから最初のここの念仏道場というのは、まあ、山の内のお家ですね。その山の内系とか、こういう大正クラブというところがあったみたいですね。クエルモントとセクントのところですね。近いですね。で、まあ、その店の隣ですね。で、まあ、現在の高橋マーケットという、当時は宮崎朝日マーケットというところで。とか日本学園もあったんですね、そこの場所を借りて。で、それまでは、その戦争が始まる前に、こう点々と場所を借りてやってたんですね。で、日本人が増えてきたら、じゃあ、私たちの場所を立とうという運動が始まって、で、ちょうど、1940年に、この土地を買ってたんですね。今売ったらどれぐらいするかな。まあたくさんするね。当時買ったら2600ドルです。買ったら当時。でもまあ戦前はそれも大したの金額だったと思いますよ。ね、その時にここをこの土地をまあ購入して、でちょうどこういう建物を建とうとする企画をする段階で。戦争が始まってしまうんですね。みんながとりあえずタンフランに行って、そして狩猟所に入ってしまうんですね。で、まあ、狩猟所の中にそれぞれ のキャンプで仏教会ができて、皆さんお参りをしてたんですけど、戦争終わったらまたこのサンマテオにぼちぼち帰ってくるんですね。で、本当に当時の一世の方がよく頑張っていらっしゃったと思いますね。この土地が帰ってもまだあったんですね。もう失ってないですね。この帰ったらこのとりあえずこの土地があるんですね。その時どうしようと思ってて、建つか建物建つか売ってそのお金みんなに分けようと、なんかその最初になんてお寺にお布施のした方々で、みんながやっぱりこういう場所が大切だったんですね。こういう居場所、念仏道場を作りたいというお心があったようですね。で、一番最初に建てたのは今の総称法のところですね。1952年、御門中さん、当時の商業商人の御門中さんがこっちに来た時にはまあ、楽伽法要、このお寺を開く法要やったんですね。で、今の総称法とまた形がちょっと違ってたみたいですね。今皆さん気づいたことあるかとどうか分からないんですけど、入ったら大きな木の柱がありますね。古そうな、でホチキスがなんか入ってる大きな木の柱があるんですね。で、それはこういう倉庫とお寺に入るところのなんかこの入って、で僕まあ、何ヶ月前にこれ見たら、おそらくこれが前の正面だったかと思って作ったと立った時で、でこの立派な丸太2つがあって、まあ、今度見てください、面白い。でホチキスが多分前にみんないろいろサインとかをところでホチキスで貼ってたんですね。それを見てでそれを最初に立って、でしばらく経ったら今のような大きさにしたんですね。もうちょっと僕のオフィスにあるところとか、お寺とかそういうところが出来上がったんですね。で、1958年に今私たちがいるところできたんですね。そしてまた1980年にこういう、まあ、ダーマルームができてたんですね。だからそういう流れでここにあったんですね。 でも一番私にとっては面白いと言ってもありがたいというのはこの同じ人ですね。この同じ人ですね。これはね、もともとさっき言ったサンフランシスコ仏教会にあったんですね。おそらく一番最初にこう北米本土に送ってきた浄土真宗の内陣はこれですね。これですね。で、これは戦争中にサンフランシスコ仏教会にあったんですけど、まあ仏教会は、まあみんなそういうことがあったんですけど、まあまあ人が、不審の人が入って、で、落書きをしてしまったとか、そういうかなり傷んでたようですね。だから、こういう、私も推奨すると、これが、こう、かなり傷んでて、で、どうしようと思ってたら、サンフランシスコは、まあ、こういう北米本部の、こういう本部に至る、中心とあるお寺は、やっぱりそういう綺麗な、仏壇がないと、ちょっといけないということがあって、新しく、そう、収入して、で今のサンフランシスコにある綺麗な、本当に綺麗な、これより少し大きい宮殿というのは、この後ろのところは宮殿で、これでは埋辱というんですね。で、それがあったものをどうしようということだったらしいけど、それは丸林さんという方ですね。丸林藤丸。皆さん、まあ、丸林さんは知ってたんですけど、出るんですと思うけど、このちょうどその丸林藤丸さんが家の下のところにベースメントでスペースが空いてたんですね。で、これを一番、まあ、入りそうなところだったから、で、まあ、だいぶ長く家にあったようですね。結構もう何年もこの家の中にあって、で、丸林さんはこれを守ろうとしていたんですね。守って気になると、で、ちょうどその新しくこのお寺、この本堂に入るときに、日本の専門家、それはまあ若林とかそういう専門の武士が来て全部きれいにしたんですね。で、新品のようにしましたね。多分全部一回ばらして箱に入れて日本に送って、そして日本で全部きれいにして新品のようにしてまた戻ってきたようですね。で、今にここに私たちが拝んでる、まあこういう仏様ですね。で、多分それからまあこのままですね、だいぶ持つというきれいなことですね。だからこれを考えると、じゃあ皆さんどこからこのやりがいがあったんですね。大変だったと思いますね。いろいろな優先したいことがあると思うんですね。まあ家族の食べ物とか、自分の住む場所とか、いろいろな大変な事情の中でこのお寺、この念仏道場を作りたいと建てたいというお気持ちがあったというのは、どこにあるかと思って、やっぱりこういうみんながこう集まって共に入試を聞いて共に念仏を申す場所があると大切だということですね。まあ今は日本で熊本の方に地震があったんですね。で、その地震でたくさんのお寺が、古いお寺が結構壊れたりしますね。こう写真を見るとこうだいぶ偏って、もう危ないから、残念ながらそれをもう全部取ってしまう、廃止しないといけないところがあるんですけど、で、一人のご住職さんが、じゃあ本堂がないから、こういうそういう条例布教があったんですね。条例法座、なんかこういう、まあこれみたいにみんなが集まって話をするんですね。で、そのじゃあ本堂がないとできないねと思ってて、で、坊森さんがありがたいこと言って、いや、なんか法座がないとお寺じゃないじゃんと言われて、で、どうしようと言ったら、栗分かりますか？栗は住職さんが住んでる家 クリ、なんかそういう言い方があるんですね。そのまあその住職さんのうちで、ちょっとスペースを開いて、住職さんのうちで今法座が続いてるんですね。だからまあ元の念仏道場の形に戻ってたんですね。人の家に行ってんですね。まあもちろん将来多分新しくお寺を建ちたいということがあるんですけど、やっぱり大切のはその場所の形じゃなくて、その心の込めている心が何を表しているんですね。だからこの場所の綺麗な形は見た目がまあもちろん大事にしますけど、その見てることが心の何を表しているのが大切ですね。この仲間ですね。で、その表しているものが永遠に変わらないですね。信心の心、その仏様の御教えを聞いて安心して生き抜ける心ですね。多分まあ一世の方々は本当に苦労したことは、まあ戦前からも大変だったと思いますね。差別も多くて、なかなかその異国に暮らして言語も壁もあったと思いますけど、それを乗り越える力はどこにあったかと思って、やっぱりこういう拠り所、心の拠り所がないとがないんですね。まあ私たちだいぶ楽になったと思いますね、今の生活といっても、まだ安穏の世界じゃないですね。次々といつなんか大変なことになるか、いつ私が困ることを知らないような世の中になるんですけど、その中にどういうふうに生きていけると考えたら、私が以前御門衆様、今の禅門様、お谷公親御門衆様にいただいた言葉は、いつ私がやれることじゃなくて、いつ私がやることですね。それが念仏の心の展開ですね。自分が支えながら生きていけるんですけど、そういういつ私がやれるじゃなくて、いつ私がやるというのを気づきながら、それは仏様の知恵に照らしている生き方ですね。そういう仏様の知恵に照らしている生き方は、まあ、お念仏の力ですね。お念仏道場があったら、そういう集まってそういうふうな教えを聞けることところですね。お互いにお念仏を申して、お互いにその力、仏様の力をいただきながら生きて抜けるところですね。ですから大変の中にこのお寺は今までに守られてきたと。そしてまあ、今から、まあ、私たちの、まあ、ご本法者の気持ちで守っていこうと思っているんですね。私がここで何をいただけるかと思って、まあ、私がいっぱいいただいていますよ。給料とか住むところとか食べ物いっぱいいただいているんですけど、何をここで切った、何をいただけるんじゃなくて、今までにこんなにたくさんいただいたから、じゃあ私がその恩返しで何ができるというのは、この浄土真宗親鸞著のお念仏ですね。お念仏を申すと何が楽になるというのではなくて、仏様の慈悲が常に私を照らされているから、もう常に楽になったから、その感謝を表すのは親鸞著のお念仏ですね。ですから私が初めにこういう馴染みのある親鸞聖人のお言葉三代をいただいたんですけど、まあ、おばさんのいつものおばさんの第五週ですね、六週ですね、四週目ですね。この光雲無限、その仏様の光の雲は触りがないということですね。してその妨げになるものは一切ないということですね。すべての生きているものがそれによって育たれているんですね。ですから阿弥陀如来に帰命しようということですね。 それは、まあ、私が味わっている念仏の心で、まあ、この念仏道場があって本当にありがたく思っているところでございます。まあ、これをもう一回親鸞上人の言葉をそのままいただいてから終わらせていただきたいと思います。幸運無下尿幸空、一切の右下に触りなし、光沢が光沢かむらむ、ものぞなき、何時義を奇妙せよ。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。